キリスト開国派日本伝道会の宣教師、ローレンス・スパーリングと申します。本日をお話しする説教は、見よ、あなた方の神をと題して、イザヤ書、旧約聖書、イザヤ書40章、1から11節からお話しいたします。新旧約聖書ですと、旧約聖書1123ページにあります。1123ページ、イザヤ書40章、1から11節までです。で、今日のお話の中心的主張点を読みます。約束通りおいでくださったキリストは、約束通り信じてお願いする私たちの心にもおいでになる。では、まず御言葉を読みます。イザヤ書40章1節から40節、新旧約聖書から朗読します。慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の手から受けたと。呼びかける声がある。主のために、荒れ野に道を備え、私たちの神のために、荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむ。が、私たちの神の言葉は常しえに立つ。高い山に登れ。良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ。恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神。見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は、身元に従い、主の働きの実りは御前へを進む。主は、羊飼いとして無理を養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。以上が神様の御言葉です。主に感謝します。全世界のキリスト教会は、主労の日曜日を今祝っています。私自身はこれについて子供の頃の懐かしい思い出があります。主労の日曜日って皆様に通じる表現でしょうか。少し説明します。イースターの前の日曜日からイエス様の苦しみを記念する受難週が始まります。昔、この日にイエス様がエルサレムに到着しますが、ヨハネによる福音書12章12節13節はこう描いています。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られるのを聞き、夏目ヤシ、つまりシュロの枝を持って迎えに出た。そして呼び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に、祝福あれ、イスラエルの王に。 ですから多くの教会でこの日の礼拝に備えてお花屋さんからこのような枝を買ってきて子供たちに持たせ、礼拝が始まるにつれて通路にこれらを敷いてもらい、賛美歌を歌います。贖い主に栄えあれ。心の清き幼子はホサナと歌い、迎え祀る。救い主なるダビデの子を。これは日本語の賛美歌129番です。いかがですか？礼拝の素敵な始め方ではありませんか？もう街道の掃除当番の人たちはご苦労様ですが。今日がその日に相当するわけです。イースターの前の日曜日ですね。ですから、受難週の主な出来事を思い出しましょう。四福音書は実は、この一週間よりも長く分量があるところは他にありません。割とたくさんの分量があるんです。この一週間で起こることは、イエス様の一生涯の中で最も重要であるからです。イエス様は隠れたところで、ご自分の弟子たちを教育して、公なところでついてくる群衆を教え続けています。預言者にある通り、キリストは群衆に教える多くの場合は、例え話を使っています。弟子としての人生のあり方、神の国の価値観を教えながら、あれとあらゆる病気を持つ人たちの病を癒しています。これも預言者にある通りです。イエス様は、旅の途中に何回かエルサレムに行けばどんなことが起こってしまうかをあらかじめ弟子たちに伝えています。つまり、ご自分が殺されること、3日目に復活することです。しかし彼らにこの話が通じません。その代わり、彼らの思い込みがあって、イエス様が今度ユダヤ人の王として即位するから、私たちはどんなに偉いくらいにつくだろうかと議論し合っています。ローマ軍を追放して、俺たちが王様の初代人になるのじゃと。このような中、イエス様の心境はどうだったのでしょうか。また一歩先に進みながら、何が待っているのかをちゃんとご存知です。ルカの福音書の9章51節はこう言っています。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。とあります。すごい苦痛とストレスの日々です。これをぜひゆっくりと思い巡らしてみてほしいです。永遠の全能の神の一人子が天の栄光を捨てたこと、こんな状況に置かれてしまったこと、預言者イザヤがまさに語る苦しむ主のしもべではないでしょうか。感心、感心、感心するしかないです。イエス様がこの道を歩まれることは、すべて預言者が語る通りです。イエス様ご自身がこの事実をはっきりと指摘してくださいます。ルカの福音書24章44節から48節が有名です。モーセと預言者と詩編がご自身について語るすべてのことが必ず実現しなければならない。つまり、旧約聖書すべてを意味しますが、最も重要なことをどう語っているでしょうか、旧約聖書は。イエス様がこうおっしゃいます。次のように書いてある。 メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。今日のイザヤ書の箇所にもこのような目的があります。救い主キリストの到来と存在について教えています。まず、最初の部分はあるメッセンジャーについて語ります。これはイエス様の出現のために準備を整える洗礼者ヨハネです。イザヤ書40章1節から5節までは有名なヘンデルのメサイアの最初の部分の歌詞になっています。新約聖書でこのまま引用されてもいます。例えば、マルコの夜福音書の1章2節から4節はこう言います。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に死者を遣わし、あなたの道を準備させよう。あれの出叫ぶ、者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネがアレノに現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えた。これはマルコですが、マタイとルカとヨハネは同じように記しています。ただ、ヨハネの1章22、23節では、イザヤが語ったのが自分自身のことであると、洗礼者ヨハネ自身が主張しています。さらにマタイの11章7節から11節で、イエス様が同じことをヨハネについて指摘します。もちろん、洗礼者ヨハネが大切な準備作業を行っていることがわかります。大きな出来事のために必要な備えをしています。ご自分でこのことをよく理解しています。イザヤ40章3節5節になりますと、神様ご自身がその民のところにおいでになり、その栄光を示してくださるというのです。40章の9節10節もこう言います。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ、力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神。見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。福音書からも、洗礼者ヨハネからも、イエス様ご自身からも、来たるべきお方がご自分であることを理解します。イザヤが昔、あらかじめ語ったのは、イエス様ご自身。つまり、イエス様ご自身が全能の主でいらっしゃいます。このことです。ですけれども、イエス様が洗礼を授けてもらうために、ヨルダン川のアルノにいる洗礼者ヨハネのところを訪ねたときに、ヨハネはイエス様を指して、自分の周りにいる弟子たちにこう言うのではありませんか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。この方が罪をあがなう、捧げられることに定まっている犠牲の羊。と同時にイザヤがさらに言います。この方はそれと同時に羊飼いでもいらっしゃいます。40章11節もう一度確認しましょう。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。イエス様、このお方は栄光に輝く主で 万軍の主でいらっしゃると同時に、へりくだって柔和で羊を優しく飼ってくださるお方です。とにかく私たちがここで一番確認したいことは、イザヤの予言が実現したことであり、イエス様について私たちが次のように言えることです。見よ、あなた方の神を。受難週の出来事を読むと、預言者が語ったことが、あのこともこのことも実現していると理解することができます。預言者たちが語ったことが、この主論の日曜日に実現しています。イエス様がこの時に、老婆に乗って城壁の門を通ってエルサレムに入りました。そのルートを確認しましょう。お泊まりになったベタニアの町、エルサレムの東にありますが、ベタニアの町からオリーブ山を下り、キドロン谷を渡り、城壁の向かい側にエルサレムの神殿がある手前にある、いわゆるゴールデンゲートから入ってきます。ゴールデンゲート、黄金の門。サンフランシスコにある有名な大橋ですね。でもちろんここにあるのは違います。この門はエルサレムの城壁の東側にある唯一の門です。朝日が昇ると太陽の光がこれを通って神殿に当たります。ここが生ける神の礼拝する場所、主の住処と呼ばれるところです。イエス様が、預言者が語った通り、ここに現れます。ヨハネ福音書11章12節から16節、マタイによる福音書21章4節5節の両方は、ゼカリア書9章9節を引用しています。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓喜の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなく老婆に乗って来る。メロバの子である老婆に乗って。続けて、福音書から読みます。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして呼び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に、祝福があるように、エルサレム、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つめて、お乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初、これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。これ、ヨハネ12章12節から16節。エゼキエル書43節、43章1節2節もこう書いてあります。それから彼は私を東の方に向いている門に導いた。見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から到来しつつあった。その音は大水の轟きのようであり、大地はその栄光で輝いた。これを指す予言が数多くありますなので、イエス様の老婆に乗って来られる姿を見たときに、ホサナと叫び出して、王様万歳とお迎えすることが当然でした。しかし、ユダヤ人の主な指導者たちは、イエス様を拒みました。 実を言いますと、今日も、イエス様が約束された救い主ではない考えにこだわりながら、約束された救い主がとうとうおいでになるはずであると信じて主張します。その時に、このゴールデンゲートからエルサレムに現れるはずのことを今も期待しています。けれども、一つの大きな問題があります。この門は今日、塞いであります。通ることができないように、でっかい石とブロックで塞いであります。それだけではないです。外側にイスラム教徒が作った墓地があります。聖なるメシアはこれを通ると汚れたものとなるので、ストップされることになると考えているからです。つまらない話です。なんと皮肉的で残念なことでしょう。預言者が語る通りにおいでになったのに。でも、その時、ダビデの王座につかせるのではなく、十字架につけてしまいます。なんといっても理解しがたいことではないでしょうか。でも、これも、預言者たちがあらかじめ語った通りのことでもあります。イエス様ご自身が弟子たちに話しておいたことです。彼が世の罪を取り除く神の子羊です。ご自身でご自分を犠牲にして罪を贖う犠牲となってくださいます。受難週の間、イエス様は弟子たちを教育するとともに、これから何が起こるかを教えてくださいます。一方、ユダヤ人の指導者たちの反対する立場がさらに固まり、イエス様を逮捕して殺す策略を考え出します。イエス様を裏切るイスカリオトのユダと取引し約束を結びます。喜び迎えた群衆をイエス様に反対するように働きかけて、ローマの権力者の協力を促し、総督のポンテオ・ピラトを味方になってもらいます。イエス様ご自身にとって、これこそが自分の使命を果たす唯一の道であり、ご自分の命を犠牲にするならば、多くの者の罪が許され、命を得させることになることをご存知です。裏切られる、その夜、弟子たちの足を洗います。誠の愛とは、自分の友のために命を犠牲にすることであると教え、愛し合うように命じます。弟子たちと、杉越祭の食事をしながら、パンを取り、感謝を唱え、それを裂いて弟子たちに渡して言います。これはあなた方のために与える私の体ですと。そして続けて杯を取り、感謝の祈りを捧げ、弟子たちに渡して言います。これは、罪の許しを得させるために与える私の血ですと。私があなた方のために流し出す私の命です。これは主が数日前に話したことに一致しています。マルコ10章45節。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。イザヤが言いました。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。イエス様も言いました。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために自分の命を捨てる。 これらのことがイエス様が生まれる前の大昔に預言者によって語られたことです。そして今より2000年前に預言の実現として実際に起こった出来事です。大昔のことでありながら、今日の私たちに命の道を指し示しています。イエス様を心の中で見つめるときに、あなた方の神を見ることになります。あなた方を愛して、誠の命を提供してくださるのです。これは今日のことです。心の中に入ってくださるように誘うならば、主はお入りになります。あなたの一切の罪を許してくださいます。あなたをご自分のためにしてくださいます。大切な大切な子羊として抱き上げてくださいます。羊飼いが羊の群れを命がけで守るようにあなたも守り、豊かな檻にの中に導き入れてくださいます。一切の恐れからあなたを解放してくださいます。中心的主張点をもう一度確認しましょう。約束通りおいでくださったキリストは、約束通り信じてお願いする私たちの心にもおいでくださいます。生きておられる主は今も語りかけてくださいます。見よ、私は戸口に立って叩いてる。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をする。さあ、ためわらず招こうではありませんか。共に祈りましょう。恵み深い愛する天の父なる神様、歴史を導いてくださる主の大いなる知恵と力を賛美いたします。永遠の一人子、主イエス様の歩みも、主が定めて、世の罪深い私たちの救い主としてくださいましたことを感謝いたします。イエス様を心に招くときに、主が入ってくださり、親しくご自分の民にしてくださると約束しておられます。どうかその通り、私たち一人一人の心にお入りくださって、お願いする私たちをもご自分の民に加えてくださいますように。今日は、主が私たちを救うために、受難の道を歩まれたことを特に確認しました。私たちも、ダビデの子にホサナと叫び、主の皆を、たたえる群れに加わりたいです。また主の十字架の死に続いて復活してくださるときに声を張り上げて賛美したいと願っています。どうか裏切る者とならず、いつまでも忠実に主に仕え、主の道を歩み、主の救いを述べ伝えるものにしてくださいますように心からお願い申し上げます。今日も御言葉の豊かな恵みを感謝して、救い主主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様に主の御心がはっきりと示されて、それに沿って歩むことができますように、主の平安をお祈りいたします。アーメン。